おはようございます。高原ご一郎です。さて、私は携帯電話を持つようになって、一つできなくなったことがあります。電話番号を覚えることができなくなったんですね。携帯のアドレス機能に頼るんで、自分の家の番号まで怪しくなってる始末です。携帯電話を持つまでは、6つ7つくらいは電話番号を覚えていたということが、今では不思議に思うんですね。ところで、電話番号を暗記する秘訣があります。それは、しょっちゅうかけることです。頻繁にかけてる番号というのは、しっかり覚えてるもんなんですね。同じように、相手に覚えてもらうためには、しょっちゅう会うことです。会えないんだったら、一筆手紙を書くことですね。それも、まめに書くことです。書くときには、短い方がいいそうですね。みんな忙しいですから。また、字は下手の方がいいそうです。相手が必死に読んでくれますから。そして表現も乏しくていいそうです。相手に優越感を与えるからですね。とにかく、働きかけをやめないこと。これが相手に伝わる秘訣なんだそうですね。まあそう聞いて、私は勇気づけられました。この番組はたった15分で短いんですが、繰り返し、この福音を語り続けています。それは神様があなたに対して何としても伝えたいメッセージ、それが福音だと確信しているからです。さて、聖書の中にキリストのこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。キリストはあなたが背負っている重荷を引き受けるために、天からこの地上に下った神です。ところで、キリストに負っていただく重荷とは、どんな重荷でしょう？人を押しつぶそうとしている重荷とは、どんな重荷なんでしょう？第一に、重い患いという重荷ですね。私は以前、ディック・ライダーという人の書いた、人生に必要な荷物、いらない荷物という本を読んだことがあります。ディックさんは東アフリカのセレンゲディ高原を横断する旅に出るんです。そこはまさに野生の王国で、旅の途中、近代的な街を通るということはないんですね。一番近い病院まで車で200キロも離れたところ、そんな場所にしかないんです。それで彼は万一に備えた荷物を作ったんです。リックサックの中身は、応急処置のキットをはじめ、旅を楽しく便利に過ごすためのものがいっぱい詰まってました。食事の道具、切ったり削ったりする道具、穴掘りの道具、方角を知るための道具、星を眺めるための道具、地図を読む道具、記録する道具、写す道具、絵を描く道具、ありとあらゆる場面を想定して、ありとあらゆる道具を持って行ったんです。しかし、彼を案内した現地のマサイ族の男は、槍を一本持ってるだけなんです。このマサイの男が、リックの中身を見たいって言い出したんですね。それで、キャンプを張った時、自慢げに地面にずらーっと並べて見せつけてやったそうです。そのうち彼はきっと、一つ欲しいと言い出すに違いないと思いながら、その道具の説明をしたそうです。ところがマサイの男は一言こう言ったんですね。これ全部あって幸せか？この荷物は旅のお前を幸せにしているか？よく考えてみたら、重量オーバーの荷物のために、彼の背中はパンパンに張ってたんですね。荷物の負荷のために、周りの美しい景色を見る余裕はほとんどなかったんです。お前はこんなにたくさんの荷物がなぜ必要だと思うのか？いや、だって毎日怪我した時に薬いるだろ？薬だったら薬草の知識を持つ俺が地面から拾い上げてやるよ。いや、でも方角わからなくなったり地図がないと迷ってしまうだろ？ここでは俺が地図だ。どの道を通ったらいいのか全部俺が分かってるんだよ。ディックさんはなるほどと思って荷物の詰め直しをしたんです。 ずっと背負っていく価値のあるものだけを絞って、中に持っていき、残りはすべてひとまとめにして、近くの村に置いていくことにしたんです。旅に出て分かったのは、手放してしまったものが今あればいいなぁと思うことが、ただの一度もなかったということです。旅のエキスパートがエスコートしてくれるなら、旅人は、軽装でいいんです。しかし、頼るべき人を持たない旅人は、万が一に備えて荷物がどんどんどんどん増えるばかりか、万が一を考える考えそのものが心配という重荷になっていくんですね。そうして人生にのしかかってくるのです。キリストはおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命ですと。人生の重荷とは何でしょう？創造主から離れて自分の力で全ての万が一に備えて生きようとすることが人生を守りの姿勢にし、そして重苦しくしてしまっているのではないでしょうか。第二に罪という重荷です。聖書は神から離れて生きることを罪と語っています。自分を本当の意味で守ってくださる神を信じない人間は、頼れるものは世の中で自分だけだという生き方になります。ですから人はやられたらやり返します。正しい審判者を信じていないので、自分で復讐するようになるんですね。神から離れた人間は自己中心の生き方にならざるを得ません。しかし、やむを得ずしてしまったことでも、悪は悪として心の中に記憶されるのではないでしょうか。この罪の記憶が人生に立ち向かう気力を苗させてしまうのです。在籍の思いが人を打ちのめし、無気力にし、思いを暗くさせてしまうのです。この罪の重荷をあなたに代わって背負うために、イエス・キリストはこの世界に来てくださったのです。キリストは罪人を救うためにこの世に来られたのです。もし自分は疑り深くて、決してクリスチャンにはなれない。たとえキリストを信じても、信じた後でまた疑いが出てくるに違いない。過ちを犯すに違いない。こんな疑り深い自分は永久にキリストを信じて救われることはできないという方がいたらよく聞いてください。そんなにも疑り深いものだからこそ、キリストが必要なのではありませんか？こんなにも弱いからこそ、キリストの恵みが必要なのではありませんか？疑り深いまま、キリストのもとへ重荷を下ろしに行こうではありませんか。第三に、死の恐怖という重荷です。キリストは十字架の上で罪人の身代わりとなってくださった後、死後三日目に復活することで、死の恐怖を打ち砕いてくださった方です。キリストを信じる者にとって、死後は得体の知れない世界などではありません。クリスチャンが次に行く世界は、病もない、罪もない、別れも死も涙も叫びもない。ただ、あなたを愛するあまり、命まで捨ててくださったキリストが、あなたを迎えようとして待っている天国なのです。以前、与謝野晶子短歌文学賞を取った現代短歌にこういう作品がありました。二日ほど、家族となりし、迷い犬。雪やみたれば、振り向かず行く。大雪の日、一匹の犬がふらふらと家にやってきます。作者はかわいそうに思って世話をしてやるんですね。そして二日間一緒にいるうちに、迷い犬といえども情が移って、だんだん別れがたくなります。ところが犬の方は、大雪がやむと、とっとと出ていくんですね。振り向きもしないで。見送るこちらはその後ろ姿をじーっと見つめてるんですが、この犬は何の迷いもないんです。なぜでしょう。どんなに親切な家でも、ここが通過点に過ぎないと知ってるからです。彼の主人は別のところにいるんですね。クリスチャンも同じです。この世界は通過点です。より偉大な世界に向かって歩む人生が、神が提供している人生なんですね。どうぞあなたもこの希望ある人生を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。